Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。土曜日の朝を迎えていて、今日私はね、日本は今日日曜日だよね。なので今日の日に、今度のライトイベント、パーティーライブの申し込みが始まるんですよね。そんなことでね、今日の朝もちょっとバタバタをしていたら、あっという間にお昼になっていて、でそこでね、ちょっと一休憩を兼ねて、今も庭でまたね、庭トークをさせていただいています。最近ね、庭でお話することがやっぱり多いのは季節だよなと思うんですね。なぜなら、冬はね、もう毎回寒いわけじゃない、当たり前に毎日。だからやっぱりあったかいキッチンでお話することが多かったんですよね。だからこそね、皆さんも聞いていて、庭でとか、そんなお話っていうかね、そのフレーズが出たら、やっぱり季節だよなって、大抵何月何日っていうのが後には残るわけなんで、そうするとね、大体もう夏の季節だなとか秋だなってのは分かると思うんだけども、そういうところでね、少しずついろんな気温の変化とともに季節感をね、少し感じたり、なんていうのかな、分かってもらえるといいかなっていうふうに思いました。今日はね、自己肯定感を上げるお話をちょっとしたいと思うんですね。自己肯定感っていう言葉にしたんだけども、実際にはね、自分の自信を上げるにはとか、いろんなね、言葉が出てきていて、でも一番日本の人に分かりやすいのは自己肯定を上げるっていうことだろうなと思って、今日のお話を進めていきます。その前にいつものようにちょっと雑談トークっていうか、つぶやきさせてください今日のね、お話もちょっとちなんでるんだけども、人間ってね、生まれてくるとき真っさらで生まれてくるわけじゃない、ゼロで生まれてきて、そしてこの世を去るときもゼロなわけよね。だから何にも持ってないし、そのままで生まれてきて、もうそのままの自分で生まれて、そのままの自分で去っていくわけよね。前回 CIA のね、元 CIA のおばあちゃんのお話もしたけれども、おばあちゃんが教訓としてよく言っていたのが、若いうちって言っても、私が言ってるその50代とかね、定年前ぐらいまでに人格はきれいにね、磨いておけってよく言ってたんですよね。その人格っていうものが年を重ねていくと、もうみんなね、もう飾ることもできないし、隠すこともできないから、素のままで生きなきゃいけないから、もう人格をね、まず磨いておくことって、それをね、よくいろんなところとか、なんていうのか、いろんなポジティブなお話をする人たちとかね、そのインスタとかで、ちょっと3分休憩とかすると、やっぱり私なんかポジティブなお話をしてるわけだから、そうするとね、いろいろと、なんていうの、いろんな、なんていうのかな、フィードみたいのが上がってくるわけよね。そこによく皆さんがね、言葉を借りさせていただくと、業を積むっていうんですか、そんなことをよく言ってました。やっぱりね、徳を積むっていうこととか、そういうのもやっぱりすごい大切だなと思う中で、今日の雑談話する話がそのまま話入っちゃってるよみたいな感じなんですが、雑談はね、そのゼロの話で言えば、うちの家には日本のね、梨の木があって、今回いくつぐらいかな、20個ぐらいになってたと思うんだけど、すごい美味しかったのね。で、リスさんとかが大抵なんか食べ始めたりとかして、落としたりとかすると、リスがなんていうの、あちこちかじったりとかして、食べきれないと、私もいつもいるネズミさんのところに持っていくと、ネズミさんが綺麗に平らげてくれるわけね。もうほんと芯まで綺麗に平らげてくれるの。そんなところでね、リスが食べ始めると、あ、食べ頃なんだなって分かっていて、うちの主人なんかもう自分のものみたいなのがとってもあって、確かに、水をまいてるし、自分の家の庭だけど、もともとこの家だって、この土地だって、もともと自然のものであって、だから、そこに置いていて、彼なんかから言わすと、人間的な考えだよね。自分のなしの泥棒って言うんだけど、いいんじゃない、共有でって、私は分かち合えることが一番なんじゃないのと思うんだけども、そんなところでね、この間もいくつか食べていて、美味しいねって話題になったんですね。そうすると主人が、もうあと1個しかないってですね、いいんじゃないって、 早く取りすぎたりするとやっぱ硬いわけよね。だからまあいいんじゃないって、まあ、の時期になってタイミングが合えば食べれるだろうし、まあ、そうでなければリスとか動物たちが食べるだろうしっていう感じ。私は、まあ、全然、うん、食べれたらハッピー、食べれなくてもハッピーっていうところなんだけども、うちの主人がねもう最後の1個ってなった時にやっぱり欲が出たんだと思うのね。もうリスに食べられる前に取ってきたっていうのね。でそれが夕方だったんですよ。でまたなんかもうそんな余計なことしてなんて私はここでは思っていたの。そしたらね翌朝見てみるとね緑なのね。っていうことはまだ硬いんだわって私思ったのね。なんて言うんだろうと思ってしばらくの知らんふりしてたんですよ。そしたらねあの梨はちょっと取るの早すぎたかもって言うんですね。そうだよね、欲を出したらそういうことなんのって。だからもうねもうそのタイミングで食べればいいって思ったら一番よくて、欲を出したら結局美味しい自分が食べたかった味のその食べ頃の梨に出会えなかったってことになったのよね。まあそこで、まあ、まず体験したらってことで4分の1ぐらい切ってあげました。硬いっていうね。で甘さがちょっとしかないって、そうだよね、それも噛みしめて自分でね分かち合う心を考えたらいいんじゃないかなと思うって話をしたんです。まあ、そこで残りのものはねサラダにちょっとしたんだけれども、今日の自己肯定感と話とねちょっとこの似てるのは、生まれてきてそして去るまでの間に、まあ、業を積むっていうところのエゴの部分とかね、そういうところをねいくらどれだけまあ、クリアできるかだと思うのね。でそこでそのゼロで生まれてきたってところを含めたらルーツを忘れないってことを今日の自己肯定感の話に添えていきたいんです。よく上には上がいるって話とかが出てきたりするように、なんていうのかな、目指せば目立つほどずっとストレスなんてつけようと思えばいくらだってつけられるわけよね。いくらだってどこの領域にいても自分で競争しようと思えば競争もできるわけね。でも競争を選ばない、そして自分に、まあ、意識を集中するっていうことが一番どこにおいても大切だと思うんだけども、例えば私もよくハリウッドの方々と話をしたり、以前にもやっぱりそのハリウッドの相談っていうのを聞くのがねすごく一時期とっても多い時があったんですよね。まあ、それまでねそういう人の相談とかセレブの相談を聞く前の私っていうのは当たり前に理解できない部分があったんでしょうね。なぜその理解できない部分っていうのは、絶頂であったりもう大人気スターであったりもうこんなになんか自分の夢を叶えてるんだから悩みなんてないはずよねって普段思うわけじゃない、またはあるべきでないっていうふうに思ったりしたわけよね。でもやっぱりねみんなどんなに自分の夢を実現していても自分の心の中でね自分に対しての、まあ、自分自身を好きになったりとか自分でどのレベルで満足するかによってはやっぱり人は自分でまたさらに落ち込んでいったりとかしていくわけよね。そうなってくるとやっぱり恐怖であったり不安であったり、どの領域にいる人だってもお金があっても成功したとしてもどうしてもそのドツボっていうところにはまりやすくなっちゃうわけよね。じゃあどうしたらいいかって話になった時にやっぱりルーツを忘れないっていうことなんですよね。で大スターになる前ってゼロであったりとか、全くそのゼロの時って夢を見て憧れてビジョンを描いてワクワクしてっていうその過程があるわけよね。で常にその過程があって常に現在進行形、それをやっぱり今を生きるっていうところにすごく意識を集中しておくと一番スムーズにいろんな物事っていうのが動き出していったり、または自分自身が自分に自信を失うっていうのをいくらでも過ぎることが可能であると思うんですよね。それでも人間はふと我に返ってあ、しまったっていう時は絶対出てくると思うのね。でもさっと自分に戻れる、まあアライメントがしやすいっていうところはとっても大切な部分がいっぱいあると思います。 たまたまね今朝は二十歳の子孫の方からもメッセージいただいて、もうその10年の歩みでね、私のイベントに参加できなかった時があったりとか、そして参加できるようになり、でいろんな流れなの自分の人生のステップと成長っていうのを書いてきてくれて、まあ、もちろんお礼を添えて書いてきてくれたんですよね。その背景には常にまさみさんがいたっていうことで支えてくれたこと、そしてこういった音声ラジオであったりブログであったり見えないところで役に立てたんだなっていうところも、私もなんかそのお手紙っていうかメッセージをいただいて本当に嬉しくなったんですね。ありがとうございます。まあ、そんな風にやっぱりいろんな人たち肩書きがあったり、またはさっきお話をしたセレブであっても、やっぱり常に自分が昨日よりも今日前進してる、今日よりも明日前進してるって、そしてゼロだった時から比べると今自分がどれだけ最高のところにいるのか、または自分がまだ最高のところに感じられない人もね、ずっと昔の生まれた時からしたら、私たちっていろんなチャレンジができるようになったり、いろんなことをこなしたりっていうふうに、必ず今日という日はあなたが希望した結果であってもなくても、あなたにとって最高のそのフレーズっていうような、今日を主語や周りの見守ってくれてる存在があなたに提供しているんですよ。よく私のところにやってくる人たちは、もっと幸せになりたいとか、もっと幸せを感じたいとか、もっと収入が欲しいっていう人たちがね、いっぱいいるんだけれども、例えばものすごいミリオネアがいて、でも住んでるところは本当に質素な人もいるのね。でそしてもちろん、大富豪のブリリオネアの方もいて、でもちろんその自分のねビリオネアに合ったようなもう大豪邸に住んでいたり、そしてそれなりのねもう自分の収入に合った生活っていうのをしてる人たちもいます。これもねやはり自分が希望している通りだと思うんですよ、ある意味ね。多くの人がこんなにお金あるんだったらもっと大きい家に住んだらいいのになって言うと、その本人からすると余計なお世話になってくるわけよね。だからこそそれぞれの価値観の中で、お金があるからとか大きい家に住んでるからとか名声が高いからとか、それで自分が自己肯定感を確認できるかって言ったらやっぱりそうじゃなくて、自分自身の今日という日に自分がどれだけ自分を好きになれるか、そしてどれだけ自分が今日もね自信を持てるかだと思うんですよね。私だってねふと我に返る時はいっぱいありました。26歳で一番最初のマイホームっていうのを購入して、でそれから3年くらいして転勤があったので家を売って、でそれからね、まあ、軍の社宅に住んでいたりとか、まあ、その中でねずっと家を購入っていうのを考えずに、まあ、その時はもっとやっぱり旅行したりとか子供たちができることとかいろんなことにやっぱりお金っていう焦点を置いてたんですね。まあ、それから今私が2億円近いそんなエリアで自分の家を持つっていうような、もうここに住んで13年になるんだけども、そんなことなんてもうずっと昔の私だったらまず考えたことがなくて、なぜなら私が住んでいた小学校ぐらいっていうのはもう長屋っていうような感じのところに住んでいて、まあ、それから初めて小学校の5年生ぐらいでアパートっていうのを経験したんですよね。まあ、それまでそういうお風呂付きトイレ付きのアパートっていうところに住んだことがなかったわけですから、でもあっという間に1年ちょっとしたら大きな家をお父さんが建ててくれて、でもあっという間に私の人生観とか生活スタイルが変わっていて、周りのお友達からするとあなたのお家が一番大きいよねなんて言われるようにもなったりとかしながら、それでもどの場所にいても自分がやりたいこととか満足だったことっていっぱいあるわけよね、ちっちゃい頃のことを思い出しても。そうするとね、 自分が今ある環境なんて夢見たこともなかったし、まあ、昔はね、でそれでまあでもこんな家に住みたいな、こんな環境に行きたいなっていうのを少しずつ組み立てていくことによって最終的にはビジョンが綺麗に生まれていって今に至ってるわけよね。でもそうすると、まあ、うちの家の近くなんて数十億円の家もいっぱいあるわけだし、そうすると、まあ、そういう人たちっていうのは周りにもいっぱいいて、友人関係にもいっぱいいて、まあ、そうすると彼らの家に比べると全然ちっちゃく見えるわけよね。そんなことをね、うちの、ね、亡くなった姉が、まあ、亡くなる前にうちの家に遊びに来てくれた時にこういうふうなことをちらって言ったら、でもねってねえねえからしたらとっても大きい家だし、あなたのね存在とかあなたの生活っていうのは多くの人が憧れると思うわって、だからこそちっぽけだと思ってほしくないのっていうことを姉が言ってくれたんですよね。何気なくちょっと言ってしまったことだったけど、まあそうだなってハッとさせられるところがいっぱいありました。はい、今お話ししているようにどんなに達成しても上を見たりどんどんどんどんね、どんどんさらに広がっていくとまだまだだな、まだまだだなっていう風な思いがねいっぱい出てくると思うのね。でもそうじゃなくて皆さんも聞いたことあると思うのね。今ある現実で十分だって、十分だって思った時に皆さんにその次何を得たいかなとか、ワクワクした想像感とかビジョンっていうのがさらに生まれてくると思うのね。要は言いたいのは、欠乏感から求める目標とか夢っていうものよりも満足感から次の新しい目標や夢っていうものが、なんていうのか、土台がきれいにできてると思うの。欠乏感って下がグラグラしてると思うのね。そんな土台だと積み上げようとしてもまた落ちたりして、なんかそれでまた残念になったりとか嫌な思いをしたりするわけよね。だからこそ今日のこの日も昨日よりも今日絶対に自分は前進してるってそう思いながら、次なる目標とか夢っていうのを必ず持ち続けてもらいたいなって思うので、今日はさらなる自己肯定感を上げるには、今日のあなたも最高であり、今日のこの日も自分にとって最大最高の日であるって、ちょっとアファーメーションっぽいけどそう思ってもらいたいなって思います。今日のあなたが明日の未来を作るのであれば、今日のあなたがどんな気持ちでどんな肯定感でね、今思うことができるかによってまたあなたの明日が変わる。だからこそ今日も聞いてくれてるんでしょ。だからこそ皆さん、いつものように Promise me Love your life、あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。